使徒言行録を読み進み、久しぶりにまた戻ってまいりました。使徒言行録第14章8節からが今日のところとなります。シリアのアンティオキアという大きな大都市から、そこの教会からバルナバとパウロという二人の指導者が伝道旅行に派遣されました。最初はキプロスに行き、その後現在のトルコの中央および、南東地域ですね、その地域を町々を巡って伝道していきました。彼らの伝道の仕方は、ユダヤ人の安息日ごとに集まる会堂、シナゴーグをベースに、旧約聖書の歴史と知識を持っているユダヤ人を核にして、そこでキリストを明かし伝えようとしていきました。それによってキリストを信ずる者たちも起こされてまいりましたが、逆に激しい憎悪に駆られる人たちも出てまいりました。そのためにパウロたちは襲われ、殺されそうになり、そして次の町、今日のこのリストラという町にやってくるのでした。今日の記事の中では、街道、シナゴグは出てまいりません。ユダヤ人たちも最後のところで追っかけてきた人たちがやってくるというところしか出てきません。今までのパターンとは少し違うものであります。そして、最初に生まれながら足が不自由であった人が癒される出来事があり、それに対する群衆の反応、そしてそれへのパウロの説教、最後にユダヤ人たちの迫害。この一連の今日の少し長めのテキストですけれども、実は使徒言行録の3章のところで、使徒ペトロがエルサレム神殿に礼拝に上がっていったときに、入り口の門の傍らで、やはり生まれながら足の不自由であった者が物乞いをしていて、その人を癒した記事がありました。生まれながら足が不自由であったこと、いろんな意味で共通しているものがたくさんあります。しかし視点は全然違うのです。三章で出てきた男は、物乞いとして自分の前へ行くペトロたち一行が何か自分に施してくれるのではないかという期待を持ってただ見上げるだけでした。行くばっかのものを恵んでくれるであろうと。ペトロたちは、自分たちには金はないが、キリストイエスの名によって命じる、立ち上がれと言って彼の手を取って立ち上がらせ癒してやった。この男は喜び、神を賛美しながらついていったと三章の方ではあります。今日の14章のこのリストラの男も境遇としては同じであります。母の腹にいた時から足が不自由で、これ生まれながらにっていうのは直訳するとお母さんのお腹の中にいた時からっていうような言い方です。足が不自由で、これまで一度も歩いたことがない。この足が不自由と訳されている言葉は、 力のないとか、何々できないという言葉であります。足に力がない、自立できないということです。自立できない人間、自立できないということは、別な何かに依存しているということにならざるを得ません。乞食をして、人々の施しに依存するしかなかった。文字通り、何もできない人間として、人通りの多い門のところにいたようであります。この足に力が入らず、何もできない人は、パウロの言葉を聞いて信じたというのです。パウロの言葉というのは、福音を聞いて信じたということです。しかしです。彼の内的な、彼の内側で起こっているこの大きな変化があったはずですけども、パウロから聞いた主イエスの十字架と復活の出来事を通して自分たちが本当に許され生かされていくんだという福音、永遠の神の国に入れていただけるんだという福音、それが本当に自分のこととして受け止められて、そこに自分の身も心も任せきっていく信仰、信頼を持ったっていうんです。しかし彼は、そのままなんです。信じたから、自分から立ち上がっているわけではないんです。相変わらず座ったままで、これまでと同じに物乞いをするしかありませんでした。そんな彼をパウロは見るんです。彼の中に、癒されるに足るっていう、この癒されるというのは、救われるっていうことと同じ言葉なんです。救いに預かるに足る信仰があるのを認めたというんです。どうやって見えたんでしょう。私たちお互い人の心の中なんか見えません。まあもちろんその人の中に喜びがあれば表情がにこやかになって、ああ嬉しそうだな、なんかいいことがあったんだな、そのぐらいわかりますよ。うつろで悲しそうな顔してれば、ああなんか問題抱えているんだな、それはわかりますよ。しかし、この人が本当に癒されるにふさわしい、救いに預かるにふさわしい信仰を持っているってことを見出すって、どうやって見えるんでしょう。もうこれは、天からの聖霊の働きとして、パウロのその信仰の目を通して、ある意味では、確信を与えられたんだと言ってよいでしょう。言語化されてないんです。この人は何も信仰告白めいた言葉も言ってないし。でも、顔と顔と合わせ、向き合い、まさに対面していく中で、パウロはこの人の中に、本当にキリストのあの十字架の救いに自分を預けきる信仰を持っている。それを見出したというんです。いや、それが見えたらどんなに嬉しいことでしょうか。伝道者として自分が語る言葉がその人の中で本当に受け止められて、その人が本当に全身全霊を神に委ね切っていくその信仞が、はあ、あるってわかるときっていうのは、言いようのない言葉にならない喜びだと思います。でも出会いはそんな 何年も何年も話し合って付き合ってたわけではないわけで、ひとたび会って話を聞いて、多分まあひとたびならな、あるいは数回でしょう、いいとこ。でもこの人は信じた。パロの中にある確信が与えられて、そして彼に大きな声で言うっていうんです。大きな声っていうのは、腹の底から力を込めて言ったんだ。と言ってよいでしょう。立ち上がれ。まっすぐに自分の足で立て。君にはできるって。立つんだって。大きな声で言ったって言うんです。生まれてこの方、一度も立ち上がったことも、まして歩くこともなかった人間が、いきなりこの言葉を受け、そして、立ち上がれと言われたときに、それは自分が抱いたその神様に対する信仰に、まるでこう、呼応するように、呼び出されている。踊り上がって彼は立ち上がり、歩き出したというのです。使徒行行録3章でペトロは、キリストイエスの名によって命じるという言い方をしてますけど、パウロはキリストの名とかそんなの一切出しません。ただ一言、立ち上がれって言うんです。癒された男はどうでしょうか。あのペトロに癒された男、三章の男は確かに喜びを踊って立ち上がりました。でその後神を賛美し、ペトロたちの後にくっついてついていったってあるんです。でもここでは違う。この人はパウロたちについていたとは書かれてないんです。いわば同じ出来事のようでありながら、焦点が違うところに当てられているんですよ。フォーカスというべきでしょうか。それはどこかというと、聞くことと信ずることがこのパウロとこの男の人の間に起こっているということです。聞くということと信ずるということ。もうその一点にギューッと絞られていく。福音を聞くこと、そして信ずること、さらには立ち上がること、これが一つになっている。それが今日の始まりの出来事であります。さて、この奇跡を目の当たりにした異邦人たちの反応、それはバルナバとパウロを神に祭り上げることにでありました。面白いことに、彼らはギリシャ語を、まあギリシャ語の文化圏、世界ですけども、土着の言葉が、方言があって、その言葉で言ったって言うんですね。バルナバをギリシャの最高の神であるゼウス、そして主に語る役目を担っていたパウロのことを、ゼウスの子のヘルメスと言って崇めたというのです。ああ、この人はゼウスのが人となって現れたんだ、この方はヘルメス様が人となって現れたんだと、この現地語で語ったって言うんです。おそらくその現地語で語られている言葉は、パウロはそうですね、 ファラオの出身地も実はこのトルコの南東部なので、もしかしたら知ってたかもしれませんけども、多分ギリシャ語ではありませんので、独特な地方の方言ですから、正確には聞き取って理解できたとはちょっと考えにくいんです。でもそれどころではなくて、気がついてみるとですね、町の門のところのにゼウスの神殿がどうもあったようで、そこから祭司がですね、お牛を数頭、1頭じゃないんですよ、2頭か3頭引っ張ってきて生贄のために連れてきた。しかもですね、こういう花輪を作る、ね、花のリングです。これを実はですね、生贄のこの首にどうもかけたみたいなんですね。で、そうやって、ギリシャの神々に、普通はギリシャの神々に、そうやって生贄を捧げていた。それと同じことをパウロとバルナバにしようとしたっていうんです。ゼウスとヘルメスが人となって現れた。実はこの地方で、伝わっていた、神話というか話があったんです。それは、まさにゼウスとヘルメスが人となって地上に降りてきて、ある村を訪ねてトントン、トントン、止めてくれ、つって。片っ端から断られて。でも最後に子供もいない老夫婦がつつましく生活しているところにトントンって言ったら、心よくもてなしてくれた。食べるものもろくにない中に一生懸命食べ物を用意しもてなしてくれた。そこでゼウスとヘルメスは自分たちのいわば本性を表して、本当の姿を示して、で実は、これから一緒に山に登ろうって言って、で登ったら村が洪水で襲われて滅びてしまった。で老夫婦にですね、このゼウスとヘルメスは何でも求めるものを言ってよいと言ったら、自分たちを夫婦がですね、最後一緒に死なせてくれと、召すときは一緒にしてくれと。そしてこの老夫婦はですね、この願い通り一緒に召されていって、こうそこから木が生えていったっていう、そういう神話が、話があったんですよと、古代の文献にあるんです、ちゃんと。ですからここでリストラの人たちがバルナバとパウロを、おゼウスの神様がヘルメス様だって言うのも決してありえないことではないし、十分に考えられることなんです。それだけ驚いたし、感動したとも言っていいでしょう。そして本当に神としてこう祭り上げようとしたわけです。神格化しようとした。人間は最後、欲望の行き着く先はどこかって言われたら、皆さんどこだと思います？大金持ち？最高の権力者？歴史を振り返るとですね、その富と権力と名声を全部手に入れた人が最後に求めたのは何か？神になることですよ。皇帝アウグストゥス、あのクリスマスの時のあのローマの初代の皇帝になった人、今まで元老院の議員制でもうそれをもうやば打ち壊して独裁制を取って最高の権力者になった暁に、結局彼は自分は神になる。人はその欲望の果てに神になろうとすることが一つありますけれども、自分でそうやってのし上がってなれる人もいれば、今日のバルナバとパウロのようにですね、周りから祭り上げられるケースも出てくる。 祭り上げられて有頂天になって、それに乗っかっちゃったりしてしまいますと、次々と新たな欲求が寄せられてきて、それに応えられなかったり、その要求で期待通りの結果が出なかったりすると、たちまちに称賛は罵声に変わり、憎悪に変わっていってしまう。最後には捨てられる運命となるんです。神に祭り上げられた人は偶像にされて、いいように利用されるだけで、利用価値がなくなると捨てられる。それがあまりに無自覚になされているのです。生贄や花輪を捧げようとしている人々は、素朴に良いご利益を願ってやっていることでありましょう。主イエスに対しても同じことがありました。宮清めよというのを主イエスがなさったのを皆さん覚えておられるでしょう。エルサレム神殿に行ったときに、エルサレム神殿の境内の中で、いわば礼拝のための生贄を売る人たち、それから献金するのもユダヤのお金でないとダメでしたから、外国から来た人は必ず換金しなきゃいけなかったから、両替する人たちがいた。そういうこの商売する屋台がずらーっとエルサレム神殿の広い境内の中にあった。イエス様は縄を編んで鞭にして、それを振り回し、屋台をひっくり返してですね、ここから出ていけ、ね、ここは祈りの家だ、商売するとこじゃないつって、まあ すさまじい勢いですね。珍しいですよね、イエス様にしては。これ見てた人たちはおっと思ったはずなんです。これはいけるかもしれない。何かうまい利権の汁を吸ってですね、ぬくぬくとしている者たちが蹴散らされていくのを見るのは、こう痛快であります。これはいけるかもしれない。その主イエスの勇ましい姿に見えて、ある意味では喝采をしたかもしれない。しかしです、すぐその後捕まってみれば何のことはない。無抵抗で惨めなまま、弟子たちもちりぢりになっていなくなってしまった。ああ、これは役に立たない、使えないとして、手のひらを返すように、殺せ、十字架につけろという叫びになっていく。ここでは地元のリカオニアの方言で言ったとありますように、この反応をしているのはユダヤ人ではありません。聖書を知らぬ異邦人であります。彼ら作り主なる神を知らない人間が、彼らなりに成し得る最大限のことが、このゼウスだ、ヘルメスだと崇め立て、生贄を捧げようとすることだったのであります。しかしそれがどんなに脆く危ういものか、これを聞いて知って、バルナバとパウロは衣を裂いて声を限りに叫んで言う。この衣を裂くというのは、ユダヤ人独特の嘆きと悲しみのパフォーマンス。平たく言えば、心が引き裂かれるのを衣を引き裂いて表していく。彼らは言った。どうしてこんなことをするんだ。我々もあなた方と同じ人間に過ぎないんだ。と。私たちは神なのではない、断じてないんだと。君たちと。そして、あの足に力が入らず何もできなかった男と同じ人間なんだ。 君たちの反応は的外れだ。作り主なる生きる誠の神に立ち返れ。神々がいて、気まぐれで世界が作られるようなそんなこの世ではないんだと。ありもしない神に生贄を捧げるなどという、自己満足でしかないこのような行為は虚しいだけだ。誠の神に立ち返れ。そのために私たちは福音を伝えてきているんじゃないか。ここでパウロはですね、神に立ち返ることについて詳しくは語らないんです。ここで主イエスの十字架のことを彼は言わないんですね。福音という、福音を伝えるっていうその一言に全部込めてしまっていく。神の一人ご主イエスが使わされ、十字架の贖いによって許され、復活の命を与えられ、とこしえまで伴いくださるという福音。だがそれはすでに、パウロはピシディアのアンティオキアというところで説教をちゃんとしているんです。どうやら使徒言行録の記者は、それを前提にしてここで重ねて言うのを許せることはせずに、そもそもの存在の始めに立ち返らせようとするのです。唯一の誠の作り主なる神が、御言葉をもって天と地と海と、その中の生き物をすべて作られたのだ。君たちも、私たちも、ただその神によって作られた存在なんだ。その、はじめに目を向けさせようとするのです。あなた方は罪人です。その罪を自覚しましょう。そのためにイエス様が来てくださいましたっていう、その、やっぱその救いのところにポーンと飛ぶんじゃなくて、一番最初の方にまず持っていくんです。あなたという存在は、どうしてあるのって。たまたま偶然キノコが生えてくるようにあなたは生まれてきたの？偶然の存在のなのか？違うんだ。天と地と海と、そこにあるすべてのものを作られた方があって、あなたも私もその方に作られたんだっていう始まりがちゃんとあるんだ。そこから、考え始め、解き明かしながら、その作り主なる神に背いてった罪があるんじゃないかってところに、本当はずーっとつながっていくんですけれども、今やこの一種のこう大騒ぎになっている状況の中でですね、まるで大学の講義のようにですね、90分かけて、こう、丁寧に説明するわけではないわけです。天と地と海を作られた誠の神がおられて、その神のご計画の中で、すべての民がそれぞれの好む道を行くに任せられたんだ。でもただ放っとかれたのではなかった。神はその存在をきちんと明かしてこられたんだ。それは、天から雨を降らせて実りの季節を与え、食べ物と楽しみであなた方の心を満たす。そういう恵みを与えてきてくださっている。しかし今福音を聞くに至って、ついに誠の神に立ち返る道が備えられているのだ。今までたくさんの良い実りを与えられ、子供が授かったり、いろんな祝福を受けていく中で、それを感謝していく先を分からずに別の方にその感謝を向けてたけれども、今やこの福音を聞いたあなた方はどこにその感謝を向けていくべきかが分かるはずだ。 この男の人が生まれながら足に力が入らず歩くこともできなかった。にもかかわらず歩けるようにされたのは何か。この人を作られた神が、この人のためのご計画の中で、この時にこの人を立たせたんだ。そこに神の愛があるんだ。我々も同じなんじゃないか。一人一人が神のご計画の中に作られて、それまでは神様なんか知らなくて、なんか全然別な方にありがたがってみたりですね、きっとこういうことがあるからこういういいお恵みがやってくるんだみたいに、どうもまた外れのことばっかりやってたけれども、この福音を聞くことによって、ついについに本当に感謝を捧げるべき先を見出したはずだ。自分たちがゼウス、ヘルメス、勘弁してくれと。私たちはあなた方と同じ人間だ。それは逆に言うとですね、パウロも同じ愚かさを抱えてた人間の一人だったってことを含んでいるんです。私たちは知ってますよ。パウロが改心する前はですね、もう躍起になってキリスト教徒を迫害していた。自分は正しいと思い込んで。彼は神様のことを知ってるつもりでいた。聖書のことも一倍詳しく知っていた。にもかかわらず、的外れだった。愚かな、虚しいことをしていた。君たちと同じ人間なんだ。これは何か、単に同じ立場に立っているっていうだけじゃないんです。同じ愚かさを負っているものだ。そんな愚かさを持っているこの私たちを、作り主なる神は、あの福音をもって、すなわち、御子イエス・キリストの十字架と復活をもって、許し救い、伴おうとしてくださっているんだ。だからこの愚かな、バカなことはもうやめてくれ。このパウロたちの言葉に、何かこう、うわぁ、すごいと思って、こう、打ち震えていた人たちの中にも、あ、そうか、と思ってですね、パウロの言葉にこう、打たれるというんでしょうか。そうか、と思う人も一方にはいたでしょう。でも他方にはですね、なんだと思う人がいたと思います。自分たちのせっかくの思いをですよ、あなたたちを敬おうとしてやってきていることを、これ踏みにじっていることじゃないだろうか。なんとも言い難い、こう、怒りと、憤りとか、こう、ふつふつと湧いてくる人たちもきっといたでしょう。だから、それがこの後の最後のところに続くんです。現在の、このトルコの中央地域にあるピシディアのアンティオキアという、東西を結ぶローマの皇帝街道という街道があった。その真ん中辺にある町でですね、パウロたちは伝道して、多くの信仰者が生まれたんですけれども。しかしユダヤ人たちに迫害されて追い出されたわけです。そして、なんとそこからですね、160キロも離れたここリストラまで、そのユダヤ人たちは追いかけてきたって言うんです。160キロですよ。こっから大月までが50キロ。こっから甲府までが100キロ。こっから高崎、宇都宮までが100キロですよ。わかります？さらに60キロ向こう。160キロの彼方ですよ。それをずっと追っかけていくんです。パウロたちを捕まえて。とっちめようとして。 その執念深さ、何なんでしょう。160キロ追っかけていくんですから、お金はかかるし労力もかかるし、そのしつこい憎悪のエネルギーは一体どこから来るのかを実は考えてみる必要があります。彼らはこのアンティオキアから160キロをずっと追っかけてきてですね、ついにこのリストラでパウロたちに追いついて、そしてこの出来事も多分耳にしたんでしょう。その中で群衆を抱き込んでってありますけど、言うなれば群衆を先導したんですね。つまり群衆の中でパウロたちのこの衣を裂いて叫ぶその叫びの声に、あ、そうかって聞いた人たちもいたけど、そうでない人たちに向かってこの160キロかけて追っかけてきた人たちはですね、ほら見ろと抱き込んで先導して、何をしたかというと、パウロに石を投げたって言うんです。これはユダヤの死刑の処刑の仕方としての石打ちの刑とは違います。これはリンチです。言うなれば私の刑、リンチです。ですからこの群衆での中からパウロたちのことをよく思わない人たちが、自分たちの思いをこの人たちは受け止めてくれなかった、なんて人たちだっていう思いに駆られている人たちをこう煽っていったユダヤ人に石を投げるようにそそのかされて、パウロたちに石を投げ始めていく、リンチにかける。まあよく死ななかったと思いますけど、その憎悪は自分が否定されるという思い込みから生じてきているのではないでしょうか。そして恐ろしい必要さを持って攻撃の刃を向けてくる。福音というものは本来人を否定するものではなくて、逆に人を許して受け入れ肯定し生かそうとするはずのものであります。それなのにそれを聞くことができない。なぜならば自分へのこだわりに縛られているからであります。できる自分でありたいんです。誰もがそれは願うでありましょう。しかし現実にはそうとはならない。富や地位や名声を得てできる自分を確立できたと思う人もあるいはいるかもしれない。しかしそれは時とともに劣化する、衰えていく、失われていく。一番最初に登場してきた生まれながらにして歩くことのできない人は何もできない人間でした。だから蔑まれていた。しかしできないということは実は全ての人間が負っているものであります。できるという幻想にしがみついていくときに福音は聞こえてこなくなるのです。できない自分を認めるのは簡単ではありません。上からの助けと導きがいります。いろんな失敗して挫折をして気づかされることもあるし、その失敗や挫折は実は神様の導きだったとずっと後になって気がつくんです。あのまま幻想にしがみついて生きていったら一体どうなっていただろうか。もっともっと周りの人たちを巻き込んでどこまでもできることを見せつけようとし、そして愚かで虚しいことを重ねていったであろう。そしてできない人を見下すことによって自分の自尊心を確かにしようとしていったであろう。それがどれほど愚かなことか気づくこともなくであります。それを止めてくれたのは神の導き。パウロ自身がまさしくできる人間として自負し、できない人間がイエスなどという不埒なものにより頼んでキリストなどと言っている。 そう言って許しがたいと言って迫害してきた過去があるわけです。私たちも同じ人間なのですというこの言葉は、単に神に作られたという意味で同じというのではなくて、いかに虚しいものに走っていってしまっていったか、そういう愚かさと罪深さを持つ人間として同じなのだと言っていると言える。できない、すなわち幻想にしがみつきどこまでも自立できない人間、その人間に真の気づきを与え、聞く耳を開き、そして信仰を与えて自立させるのはイエス・キリストにある福音であります。それを聞く耳が開かれ、それを信ずる信仰を与えられていくときに、立ち上がれと、という御声をやはり聞くことになるでありましょう。立ち上がれ。パウロはリンチを受け、死んだかのように見えたが、弟子たち、信じた仲間たちが見守っている中で、彼は立ち上がる。あの最初の男のようにパウロは石で打たれて死んだかのように思われていたところから立ち上がった。福音が人をそのようにする。我々に与えられているのはこの福音であります。立ち上がれ。主の御声が聞こえるでしょうか。